里話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第41話の今日は亥の子の巻その4。先週に続いて近世の亥の子について、語りは亥の子の小林秀雄さん65歳です。
小鏡は昔のことを間接に伝えることのできる貴重なものです。古代の孔で申しました五位で三の壺は当時の伝世位置が分かり、その当時を忍ぶことができます。また寺跡を示すものでは亥の子の堂の東、堂の南、北浦、千王寺、調布寺等があります。しかし古来から現在まである小技名は24で、どういう理由でか土地台帳から消えた小技が9つ。元の名は若なるが、現在土地台帳に加えられたものが3つなど、注目すべきことであります。大名旗本に支配された亥の子を含む神崎郡の領主の村高は、寛永11年の宝美の国本高町、享保13年の宝美高町、並びに天王朝によると、亥の子の村高は312石4頭4升になっています。亥の子に保管されている偏本年間に作成されたおなりが割り付けにこの石高が書かれています。土地売買について、江戸幕府は寛永20年に天畑永代売買禁止令を出したので、この年代以降の土地の売買は庶民の間でできなくなり、一般はやむなく村方へ売り渡す方法を取っていました。亥の子にはこの方法により売買された古文書2通が残っております。年貢は租税で地租として、江戸時代初期にはおなりが割り、中期以降明治4年頃までは年貢と呼ばれていました年貢の納入については、村役人が代官所から割り当てられた所定の礼金をそれぞれ地主に割り当て、期日に目録すなわち仕分け帳を据えて納付することになっていました代官所はこれに年貢開催の裏書き奥書きをして交付する仕組みとなっていました。これを開催目録と言います。亥の子では庄屋文書の中に偏方年間に作成されたおなりが割り付け9通、慶応3年まで作成された開催目録28通が保管残されています。年貢の開創は亥の子、佐宗、佐野、林の4ヶ村は山地で引き継がれ、川下で本川村の彦田太夫方の船に積み込まれ、大津の米蔵まで海上移送されていたのであります。近世の諸武士については、亥の子には江戸時代後期の古文書15通が保管されています。これらの文書によると、水利武神が主で、掛け火武神、電磁橋及び砂入れ床堀武神、川のぞきすなわち川ざらえ武神並びに一般土木武神等であります。これらの武神をする場合、前もって当時近藤村にあった郡山藩の代官所に伺いを立て、覚書方式の文書による指示を受けてから着手したようであります。 文書の形式については区区でありますが、大体場所、面積、種種名、人足数、また非武士のように資材を要するものはその材料名、寸法、大工の手間数、手間賃が箇条書きにすることになっていました。助号は江戸時代宿役にこの近くでは武蔵塾、草津塾、水口塾、越川塾などの宿場の人馬不足を補うために定められた制度を言います。はじめは臨時の性格がすごかったが、公用旅行者の増加につれて宿場人馬の不足は恒常的となり、それを補う制度は必至となりました。そこで近代に労力、馬等の出撃を割り当てたのであります。野古村は中仙道武蔵塾へ助号の要請があり、文政12年から20年間この要請に置いたのであります。ところがさらに期限が延長されたり、他の宿場へも行かなければならないなど、村々への要請も多く、だんだん厳しくなってきたので、村役人は大変困ったのであります。野古村ではこのような過酷な助号要請に対し、免除してほしい旨の嘆願書を担当役人に出しており、この控え文書が残っております。除外してほしい理由として、朝鮮通信使の来朝、幕府役人の巡検のための道不審をしなければならない、また村の南と北に大川、現在の雨竜川と山地川を指します。それから越川の包み切れによる土砂流入による労力増加等を挙げて出席できないと嘆願しているのであります。
ふるさと話第41話、亥の子の巻その4。